時刻は12時33分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日のゲストは町の実習室首里城下町クリニックの田中さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、首里城下町クリニックといえば、まあ、FM 那覇でもお産というか、まあ、古くからのお付き合いをされているラジオ番組でもあったりとか、うん、一枠でもあったりとかなんですけれども、
はい、
そちらの話も本当に今日はたくさん聞いていきたいところなんですが、今日その首里城下町クリニックから町の実習室ということで、子どもの居場所、子どもの食堂ですかね、の紹介で今日は来ていただいております。まずはですね、その町の実習室、ってどんな活動をされているのか教えていただけますでしょうか。
はい、
はい、
夜のクリニックを開放して、はい、地域の中高生、主に中高生にですね、学びの場を提供しております。週の 月曜日と水曜日ですね、週に2回、はい、クリニックが閉店というか閉院した18時から21時半、う
ん、はい、
予約不要の学びたいを応援するということで、開催しております。
はい、病院なんだって、
うん、
夜の病院ですよね。だからね、
そうです、
病院が終わった後にその病院を開放して子どもの居場所を作ってるって、初めて、いろんなゲスト呼んでるけど初めてじゃない、
うん、
ね、すごいなと思って、まあ元からその町に関することだとかそういった活動を、ね、熱心にされている首里城下町クリニックなんですけど、はい、その町の実習室では中学生高校生向けということですね。
はい、
やっぱ夜っていうと大体何時から何時ぐらいまでなんですか。
うん、18時から21時半ですね。病院が大体18時まで、はい、空いてますので、
はい、
それが終わってから、
うん、
開けてます。
なるほど。でみんなそこで集まってやっぱり町の実習室なんで勉強するんですか。
そうです、自学です。
自学で
自分で勉強してもらってます。
中にはお医者さんになりたい人もいたりとかするんですかね。
女性にはいますね。
あ、そうなんだ。
最近多分塾に行ったんですかね、来なくなってますけど、マジで勉強してると思います。
マジ勉強もうしっかり勉強してとか、もう病院で勉強できるなんてって面白いですよね。何人ぐらいの子どもたちが、
特に入ったり出たりは自由なので、
はい、
登録制ではないというか、だいたい最近は25名前後ぐらい。
ああ、そんなに、
はい、来ますね。
この子たちに食事の提供も行ってるんですか。
そうなんですよ。
あ、すごい。
時間的に夕飯時間でもありますし、まあ、クリニックに食事を作る場所があるんですね。
はい、
内科のクリニックなので、料理教室を月に2回やってるんですけど。
すごいよね、病院で。
そうなんです。そこには調理師もいますし、管理栄養士もいるので、あ、時間的にも夕食の時間なので食育も兼ねて、
うん、
ワンコイン100円でメニューを提供しております。
わー、すごい。それでそこで中学生、高校生だから、まあそこのコミュニティもなんか面白そうだよね。都世代もやっぱ近いから。
そうですね、
その時間帯ってなんか青春な感じもすごくするし、
青春ど真ん中な年ですからね
そうだよね、
うん、今までは結構小学校とかが多かった気がする。
小学校とおじいちゃんだよね、
うん、
おじいちゃんおばあちゃん。
中高生ってもうちょっと大人一歩手前というか、
うんうん、だから敏感な時期だよね。すごい。
そうですね、小学校が一緒で、中学校は中高一貫に行った子がいて、で公立の中学校に行った子が、
うん、
中学3年生でそこでばったり会って、
お
ーおーとかって言いながら、で中高一貫に行った、お前頭は良かったよなとかって言って、俺に勉強教えろとかって言ってで受験全員合格したっていう学年もいましたけど
すごいな、めっちゃダイレクトに役に立ってますね。その大変な、本当にその大変な時期に、こうして集まれる場所があるっていうのはすごいいいことだなと思いますけど、このような活動を始めようと思ったきっかけっていうのはどんなことでしょうか。うん、そうです
ね、はい、まず夜のクリニックの有効活用したいなと思っていたんですね。というのも月に1回同じようにクリニックを開放して、地域の方々に地域向け医療講演会といって、講演会をずっと開催してたんです、開業当初から。
そうですね。
で、コロナでちょっと今は YouTube 配信になってますけれども、
はい、
その月1回の活用だけではもったいないなと思っていて、うん、で料理も提供できる場所もあるし、 何か有効に活用できないかなってずっと考えてました、うん、で通り沿い金城ダム通りにあるんですけど、まあ、通り沿いの複数の塾が閉まって通りがちょっと暗くなったっていうこととか、子どもたちがコンビニとかにちょっとたむろしてるのを見てたりとか、あとは一番大きかったのは今大学生の娘の子育てを通して学びとこの学びの環境の大切さ、あと親以外の大人との関わりの大切さというのを感じていましたので、うん、まあ、娘が大学に本土の大学に進学した、機会、まあ、時期を、うん、に解消したというか、
あ、
う
ん、
っていうことですね。
何年前くらい？
4年前。
あ、じゃあ4年もやってるんだ、はい、そうだったんですね。夜の居場所、いや夜の有効活用なんですけど、うん、場所があってもスタッフとかって大変じゃないかなと思うんですけど、どうやってスタッフを集めたんですか？
うん、スタッフというか、はい、まあ、場所の提供だけなので、
あ、
まず私一人でいいなと思ったんですね。
なるほど。
ですけど食事の提供となるとと、うん、いうことで、まあ、職員に残業をしてもらうことになる、いますので、
うん、
4時上がりの職員なんですけど、この調理師は、はい、調理師さんは、うん、ですけどその時間内に作れればいいんですけど、もし作れなければ少し残業手当を院長にお願いして出してもらって、食事をもう何十名分準備していてもらって、うん、でそれを温めて出すという。
へー、すごいな。じゃあもう本当に理解ある仲間たちがいて、
そうですね、
それでできてる。
そうですね、
まあ、ちゃんと残業というかそのちゃんと仕事としてやってるっていう、うん、ボランティアとかじゃなくて。
そうですね。
あ、そうだったんだ。でもう一つが近所の塾がなくなったっていう、うん、これなんでなくなったんですか？
いろいろ理由はあったんですけど、まあ、経営されてた方がお亡くなりになったっていうこととか、あとは、まあ、そろばん塾一旦閉まりましたけどまた開いてるので、うんうん、まあ、何か理由があったのかもしれないですけれども。
なんかそっか、やっぱみんな個人でとか活動してるから、うん、
小さな塾だったので、
うん、亡くなったりとか、
はい、あ
ったり、
この子たち、この学年の子たちどこに勉強しに行ってるのかなとか、
はい、
ちょっと想像をいろいろ膨らませて。
そうだったんだ。はい、ありがとうございます。きっかけの方伺ったんですけど、今、まあ、4年 やられて、
はい、
これからどうしていきたいとか、うん、なんか夢とか目標ってありますか？
まあ、大きく言うと、まあ、全ての人が自分らしく自分の人生を歩んでほしいなってずっと何かしら思っていて、うん、で未来ある子どもたちはじゃあどうなのかと思っていたら、はい、やっぱり、まあ、いろんなさまざまな理由で、うん、勉強とか学ぶことを諦めてる子がもしいるのならば、うん、子どもの、まあ、学生の本分である学びを通して選択肢が広がる、広げて自分の未来を切り開いて、うん、自分自身で切り開いてほしいなと思っているので、うん、学びをメインにしました、
うん、そうだよね、あくまで本人の判断なんだよね、うん、自分が行くか行かないかって、自分がやりたいと思うかって、その中で本当にその何か理由があって諦めなきゃいけない人がちゃんとその選択肢が用意されてて、ここに来たらできるよとか、まだ諦めなくても大丈夫だよみたいな場所があるっていうのが本当にいいことだよね、うん、なければ諦めるしかなくなっちゃうんだもんね、それはすごくいい夢目標だなと、感動しました。それとつながることかもしれないんですけど、まあ今ラジオを聞いていて、まあ、初めてそういうことが、そういう世界があるんだってことを知った人もいると思うんですよ。で、リスナーの方々っていうか、まあ現場にいて知ったことで、知った課題で、みんなに知ってほしいことって何かありますか？
そうですね、まずは自分のこの体験、子育ての体験から始めた町の実習室ですけれども、うん、まあ、自分からいろんな食材とかを提供しないといけないのは分かっていた、自費で賄う予定ではあったんですけれども、いろいろな方々が支援してくださるようになって、
はい、
今は大変助かっております。
そうなんだ。もともと自費でやる？
そうです。 もちろん子どもたちも無料で来るよりも100円でも払って、うん、食事をするっていうとちょっと違うかなと思って100円はいただいてるんですけれども、うん、それでは食事は作れないって分かっていましたので、
はい、そうか、 そうですよね、作るだけじゃなくて、うん、いろんなものがかかりますからね、
うん、
みんなに作るっていうのではね、まあ、あともう一つですね、まあ、今こういうふうに聞いてて、自分も協力したいなとか、何か力になれることありますかってリスナーもいると思うんですけど、人でも物でもお金でもいいので、今必要としているものってありますか？
はい、まず食事の提供なので、うん、食品が欲しいということはあります、はい、ですけど今は社協を通して、はい、いろんな食材の提供があったり、うん、あとは仕事柄契約している企業、産業医契約をしている企業から、
はい、
町の自習室に賛同しますということで、うん、食材をですね、定期的に運んでくれる企業があったりとか、あと患者さんからも近くの畑で採れたのでぜひ自習室の子どもたちにとか、うん、っていうこともあるので、まあ、できる範囲でいいと思います。覚えてる時でいいと思うので、そういったものを、まあ、社協を通してでも直接でもいただけると、必ず食メニューにして子どもたちに、うんうん、提供しておりますので、よろしくお願いします。
結構いろんな子どもの居場所だったり子ども食堂の方々の話聞いていくと、結構那覇市内でも今50、60って子どもの居場所があって、かなり増えたっていうふうに聞いてて、で増えたら増えたで、その、まあ、社協とか糸を通していろんなところに物資が届くんですけど、まあ、みんなが寄付した食料って、そんな風に社協に寄付したやつっていろんなところに届いてるんですね、
うん、
でちゃんとみんな、この架け橋沖縄でゲストに来た時にちゃんと届いてます、ありがとうっていう言葉がある通りちゃんと届いてるんですけど、うん、数が増えて、量が減ったっていう風にも聞いてるんですよ今。結構その物資の量が、そんな風に感じることってありますか？なんか今量ってどれぐらい足りているのか、うん、場所によっては全然今前はいっぱいもらえたけどちょっと減ってしまって、全然足りてないっていうところもあったりとかしてて、
社協に行くとそこにはストックされてるっていうこともあるんですね、
はい、
多分配達がなかなかされてないとか、
うんうんうん、
っていうこともあったりとか、うん、あとはやはり他のところからも私たちはいただいているので、
はい、
間に合ってるというか助かってると思ってますけれども、もしかしたら取りに行けない居場所だったりとかっていうところは足りてないっていうふうに感じるのかもしれないですね。
ありがとうございます。なのでみんなが寄付してくれてるもの、食べ物っていうのはちゃんとこうやって、行き届いてて子どもたちに届いてますよってことを僕ちょっと伝えたくて、
うんうん、
こんな風になってますよ。あともう一つ、個人的に気になったことなんですけど、
はい、
産業医契約っていうのがあるんですね、はい、首里城下町と企業とそれが契約して、
はい、
でこれは病院の契約、産業医っていう、
そうです、
これは会社のその、社員とかをその担当で見ますよみたいな感じの、
そうです、
そういうのあるんだ。
50名以上の従業員のいる事業所は、はい、産業医を置かないといけないっていう法律があって、
はい、
その安全衛生法に基づいて、うん、まあ、産業医契約をしている企業が今13社あります。
すごい。でその13社がそういう取り組みを知って協力してくれる、まあ、その中から協力してくれる人がいたりとかするわけなんですね。
そうです、はい、
そうなんだ、すごいですね。そこからまたつながりができたりとかっていうのがあって、うん、で
これ、
はい、うん、そんな風に企業も取り組めてるんですね。
そうです、
あんまりない事例ですよね。すごくいいつながり方だなって思ってて、今まで来た人たちでもそういう話はなかった。どちらかというと企業とのつながり方教えてほしいみたいなっていうのがあって、すごくいい事例なんだなと思います。
この産業医だよりっていうのを毎月出してるんですけど、企業に。でその中に大体は医療に関することを掲載してたんですけど、一度町の自習室のことを載せようと思って、うん、産業医だよりに出したんですね、
はい、
そしたら知らなかった企業も知って、うん、あこういうことをクリニックやってるんですねっていうことで、うん、それでつながったというか支援したいっていう企業もありました。
やっぱそうなんだよと思うわけだから、その架け橋沖縄を始めた時も知らなかったっていう人が多くて、
うん、
まず認知してないから、みんな寄付してくれない冷たいじゃなくて、多分知らないだけじゃないかなって思ってたわけ、ずっと。だから知ったらこういうふうに、
そうですね、
あそうなんだねって言って、ね、善意で来る人いるでしょ。架け橋沖縄とか始めるときに奈良さん善意で始める人なんかいないですよとかっていう話もあったけど、うん、でも広めたら100人に1人はいるんじゃないとかって思って、うん、方法でこうやってしっかり出したらやっぱり手を挙げてくれる人もいるし、
そうです、企業はやりたいと思ってる感じがすごくするんですね、
うん、
というのもやはりお金が必要だなと思ったので、うん、そういった助成をしてるところあるかなと思って探したら、うん、結構あるんですよ全国に、
はい、
でエントリーすると大体助成してくださって、でそのお金で机を買ったり、うん、必要なものを買ったりできるので、やっぱ企業はどこかでそういった社会貢献したいっていう のを発信、まあ、してるところもあればできないところもあるかもしれないんですけど、うん、個人的に全然産業医契約してない企業から、うん、あの連絡があって、うん、あの直接支援したいので何の支援がいいですかって聞かれたこともあります、
うん、やっぱりそうなんだよね、うん、で今でもそのきっかけとなったのが広報誌なんだよね、うん、でやっぱりほとんどの多くの支援団体の人が支援にいっぱいいっぱい でその毎日食事提供するだけでもスタッフ足りてないとか、うん、でどうしてもこうこのスタッフの高齢化というか始める人たちの NPO 自体も高齢化が進んでて、あのスタッフの、ね、高齢化が進んでいて、うん、で広報が苦手だっていう人も多いんだよね。だからやっぱり伝えたいよねと思って現状、うん、で伝えて知った人がやりたいとしてはやればいいんだし、あの協力したいと思う人がやれば協力すればいいんだけど、まず知らせなきゃって思います。それをなんか本当に首里城下町クリニックがこういうのが上手に本当にできているからだと思っていて、これを他の支援団体としてもぜひとも共有したいというか、というか架橋沖縄の運用についてもむしろ相談したいというか、すごいもう本当にお手本になるような団体だなっていうふうに思いました。あので先ほどですねちょっと打ち合わせの時も聞いていたんですけど、僕リターンについて、あの企業が例えば寄付してくれたり、何か力になってくれることがあった時にリターンってありますかっていうのを、まあ、架橋沖縄を作る時にそもそも企業の人に言われたことなんですよね。なんかリターンってあったりしますかって、例えば支援団体のホームページに自分のたちの会社名載せてるとか何かチラシを配るとか、であるいは子どもたちの写真とか絵でも何でもいいのでみたいなことを言われて、あそっか企業の考え方ってそういう考え方もあるかって思ってて、で一応申し込み書架橋沖縄って申し込みフォームがあるんですけど、リターンある人は書いてくださいみたいなことを、でも今まで一件もなかったんですよ。
そうなんですか。
そうでさっき話してたらリターンありますかって言ってありますって言ってたので
必ずしてます。
そうそうこれがちょっとぜひ話してほしいですどんなリターンをしてるんですか。はい、
当たり前と思ってないんですね。やっぱりこういった食料支援とか、うん、物資だけじゃなくてお金の支援も、はい、当たり前ではないので、うん、何らかの形で感謝の気持ちを伝えたいと思っていて、うん、最初お手紙の時もあったんですけど、やっぱりどのように使われてるかっていうのを知りたいだろうなと思って、うんまあ、子どもたちのもちろん顔は伏せながら写真を撮ったり、うん、こういった机を買いましたとかこういった食事を提供してますよとか、うん、町の自習室ってこんなとこですよっていうのを、まあ、少し A4 2枚ぐらい写真を貼りながら感謝の言葉を込めて、必ず支援してくださった方々、あとは個人も含めてですね、うん、方々企業には送るようにしてます。
それがすごい、うんうん、それをだからなんだろう、それがあるからやっぱり企業としても嬉しいだろうし、うん、それが直接のつながりというか本当は求められていることだと、ねはい、日本が世界で一番寄付が足りない、ボランティアが足りないって、あボランティアしない寄付しないって、うん、で人助けしない国っていうふうに言われてて、で人助けしないんじゃなくてなんかそのつながり方がうまくいってないんじゃないかってやっぱり思うんだよね、うん、これがもっと正解というかいいつながり方が広がっていけば、企業が、うん、寄付するときに寄付するだけじゃやっぱつまんないって言うんですよ、
う
ん、
そうです
ね、何かつながりたい、顔見たいとか、うん、そのつながってる方がやっぱもうなんていうのエンゲージメントっていうか、うん、カタカナ使いたくないんだけど、うんまあ、つながりの力だよね、うん、絆みたいなものを作りたい、寄付だと行ったかな届いたかな、うんうんうん、行ったといいなって終わっちゃうんだけど、うん、なんかやっぱありがとうって言われるだけですごい嬉しいだろうし、で社長が動いたとしても社員に説明しやすいよね、
そうです、
みんなから集められた食べ物を届けたら、うん、こんな手紙来たぞって、
うん、回覧してもらってます。
そうすごい、それがね、うん、本当にいい
っ
すね。
それから私全然得意じゃなかったんですけど、インスタグラムをやってまして、うん、寄付のものが届いた時は必ず写真を撮って、うん、こういったところからこういうのが届きましたっていうのを上げてますね、うん、
すごい本当に。
これも今まだ話してなかったんですけど、大学生の学習支援者がいるんですけど、うん、その大学生からSNS を使ってもっと PR した方がいいよって教えてもらって、
うんうんうんうん、教えて、はい、教えてもらう教えたり教えられたりですね、うん、素晴らしい関係ですね、はい、 で今たった今思ったんだけど、架橋沖縄で支援団体の紹介をするだけじゃなくて、支援団体がお礼をするっていうか、そういう企業から何々もらったっていうことを発信する場を作ってもいいかもしれないね。なんかやっぱり支援団体、その報告とかお礼とかリターンって作りたいけど作れないのかもしれない、忙しくて。だからなんかそういうところをフォローするっていうのもいいかもしれないなって、この番組でやるのもいいかもなって思いました。であと個人的に本当になんかいろいろ意見交換させてもらいたいというか、すごい活動されてるなと思ったので、まあ、元からすごいって知ってたんですけど、前代表の東生さんからも聞いてたし、そうやっぱすごいんだなと思いましたね。はい、というわけで、最後にリスナーの皆さんに伝えたいことなどありますか？
まあ、私は自分のこの仕事の立場とか、子育ての経験とか、まあ、いろんなできること、私にできることと思ってやっているだけというかので、大層なことをやってる感じは全然しないんですね。で、まあ、いつ来てもっていうか、月曜日と水曜日は必ずクリニックの2階は電気がついていて、そこには温かい食事があって、まあ、私や学習支援の大学生がいて、仲間がいてっていう場所を作っておくっていうのをが続けられるように、無理なく、なので本当は毎日でもやりたいんですけど、無理なく週2回にして、まあ、自分ができること、続けられることを今後もやっていきたいなと思っています。
ありがとうございます。本当に今日は素敵なお話を、ありがとうございました。今日沖縄の支援を紹介するつなぐ架橋沖縄、ゲストは町の実習室首里城下町クリニックの田中さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございました。